5、市からのお知らせ。上下水道料金のスマートフォン決済を拡大。楽天ペイ、ファミペイが利用可能に。上下水道料金は金融機関やコンビニエンスストアに加えて、スマートフォン決済、ペイペイ、ラインペイ、D 払い、J コイン、AU ペイでの請求書払いなどで納めることができます。このスマートフォン決済に1月4日木曜から楽天ペイ、ファミペイが加わります。注意事項。スマートフォン決済は金額が30万円以下でバーコードが印刷された納付書が対象ですが、ファインペイのみ10万円までとなります。金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口では対応アプリでの支払いはできません。領収書が必要な場合はスマートフォン決済を利用せず、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。口座振替を利用されている方がスマートフォン決済による支払いを行う場合は、納付書払いへの変更手続きが必要ですので、上下水道料金センター電話 58-30-70 までご連絡ください。ページ番号100-1532、担当上下水道総務課、副デッショ2階、電話 0538-58-3082、 ファックス 0538-58-3123。 水道管の防寒対策。寒さに備えて凍結や破裂を予防しましょう。朝の冷え込みが厳しいとき、目安はマイナス4度以下や気温の上がらない日が続くと、水道管は凍結しやすくなり、水が出なくなったり、管が破裂して水が漏れてしまったりすることがあります。寒波が来る前に水道管への防寒対策をお願いします。防寒対策の方法。1、水道管を市販の水道管保温材やタオル、毛布、布切れ、発泡スチロールなどで覆い、水へ濡れないようにビニールテープなどで巻く。2、蛇口から少量の水を出し続ける。水道料金がかかりますので、出しすぎにご注意ください。3、メーターボックスに保温材、発泡スチロールを細かく砕き、ビニール袋に入れたものなどを詰める。メーター検針は容易にできるようにしてください。水道管が凍ってしまったら、水道管の凍った部分にタオルや布などをかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくりかけて溶かします。熱湯を直接かけると水道管が破裂することがあります。また、蛇口を開けてもすぐに水が出ない場合は、必ず蛇口を閉めて、自然に溶けるのを待ってください。凍結により水道管が破裂してしまった場合は、宅地内の止水栓を閉め、破裂した部分にビニールテープなどで応急処置をし、直ちに市の指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。指定給水装置工事業者は市ホームページでご確認いただくか、上下水道料金センター電話 58-30-70 にお問い合わせください。ページ番号100-6213、担当上下水道総務課、副デッショ2階、電話 0538-58-3086、 ファックス 0538-58-3123。救急情報シートの活用を。もしものために備えましょう。救急情報シートとは、救急情報シート、旧救急医療情報キットとは、119番通報などの救急時に、本人や家族から聞き取りができない場合、氏名、生年月日、緊急連絡先、かかりつけ医など、駆けつけた救急隊員や救護者に必要な情報を知らせるために、日頃から準備しておく用紙です。対象者、磐田市のお住まいの方であれば、どなたでもご利用できます。配布場所、市ホームページからダウンロードできます。また、高齢者支援課、地域包括支援センター、磐田市消防署で配布しています。10枚以上必要な場合は、事前にご連絡ください。使用方法、救急情報シートを救急隊員や救護者の目に留まりやすい場所に、透明のビニール袋などに入れて置いておきましょう。保険証やお薬手帳などと一緒に保管することもおすすめです。年に1回は記載した内容に変更がないかを確認し、常に最新の情報に更新しておきましょう。昨年、記入や内容確認をスムーズに行えるよう記載内容の見直しを行い、救急情報シートとなりましたが、救急医療情報キットをお持ちの方はそのまま活用していただいて構いません。ただし、以前配布されたプラスチックの筒とステッカーシールは市からは新たに配布しておりませんので、ご承知ください。下記に救急情報シートの写真が掲載されています。ページ番号100-11754、担当高齢者支援課、アイプラザ3階、電話 0538-37-4831、ファックス 0538-37-6495。 ヤングケアラー、あなたの近くにいませんか？子供たちが子供らしくできるように。ヤングケアラーとは、家族にケアが必要な場合に大人が似合うべき家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを手伝いの範囲を超えて日常的に行い、責任や負担の重さにより学校に行けなくなる、友達と遊ぶ時間がないなど、日常生活に影響が出ている18歳未満の子供を言います。市のヤングケアラーの実態、令和3年度に行った静岡県の実態調査では、市内に家族のケアをしていると回答した児童生徒が回答者の 4.3%、 23人に1人の割合という結果でした。ヤングケアラーを支援するために、誰に相談していいかわからない、 家庭によっては支援を受けることが難しいと感じていることもあり、子ども自身が追い詰められて孤立感を感じてしまうケースがあります。ヤングケアラーの問題解決には周囲の理解が必要です。周囲の気づきが支援につながります。ヤングケアラーの相談窓口、気になること、不安なこと、相談事はこちらの窓口にご相談ください。子ども・若者相談センター、電話 377-2018、 教育委員会学校教育課、電話 377-4923、 子ども家庭110番、電話 053-458-4152、 平日午前9時から午後8時、土日午前9時から午後5時、祝日年末年始を除く。静岡子ども家庭相談 LINE、 正午から午後8時、先に二次元コードが掲載されています。静岡県内訳ダイヤル、各種相談窓口がありますホームページをご覧ください。ホームページの二次元コードが掲載されています。24時間子ども SOS ダイヤル、電話 0120-078310。 ヤングケアラーの子どもたちはこんなことを担っています。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わって幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴や介助をしている。ページ番号 100-9730、 担当子ども若者相談センターアイプラザ3階、電話 0538-37-2018、 ファックス 0538-37-2812。 令和5年度予算執行状況、市の財政状況をお知らせします。条例に基づき市の財政状況を年2回公表しています。令和5年度上半期、令和5年9月30日現在の予算執行状況をお知らせします。予算の執行状況、会計名、予算額、収入済額、支出済額の順に表を読み上げます。一般会計736億4505万円、283億3126万円、283億794万円、特別会計、国民健康保険、介護保険など320億2593万円、117億8868万円、114億7772万円、公営企業会計、上下水道事業、病院事業、383億2044万円、144億8951万円、123億4382万円、市の財産状況、私有財産、区分、現在高の順に表を読み上げます。土地515万2800平方メートル、建物50万1883平方メートル、基金148億7999万円、有価証券8億7158万円。基金とは条例に基づいて積み立てた市の貯金のことです。地方債一時借入金の現在高、種類、現在高の順に表を読み上げます。地方債一般会計523億8654万円、地方債特別会計2億1169万円、地方債公営企業会計389億8158万円、一時借入金0円。一人当たりに使われた金額、一般会計、福祉事業など5万5808円 32.9%、 学校運営など1万9523円 11.5%、保険・ごみ対策など1万9317円 11.4%、 防災・地域振興など1万8997円 11.2%、 道路・公園など1万8704円 11.0%、 借金の返済1万4674円 8.7%、 勤労者福祉など6032円 3.6%、 その他・消防・農業・商工観光振興など1万6522円9.7%、 合計16万9577円、昨年同期比4697円増。1人当たりの市税負担額、一般会計、固定資産税4万9947円 52.0%、 市民税、法人含む3万3936円 35.4%、 都市計画税5660円 5.9%、 軽自動車税など3735円 3.9%、 市タバコ税2654円、 2.8%、 合計95,932円、昨年同期比2255円増。人口166,933人、令和5年9月30日現在。ページ番号100-2635、担当財政課本庁舎4階、電話0538-37-4883、ファックス0538-36-8954。国民健康保険税率改定案について答申書が提出されました。市が令和5年10月26日付で行った国民健康保険税率改定案の諮問に対して、11月17日金曜に磐田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の村越玲子会長代理から市長へ答申書が次の通り提出されました。答申書を提出する村越会長代理と市長の写真が掲載されています。諮問の概要、財政検証の結果、県に支払う1人当たり事業費納付金の増額などの要因により、令和4年度税率改定時の計画2年ごと4回1人当たり平均約5000円改造額では歳入不足額が予定通り削減できないことが予想される。そのため計画を変更し、令和6年度は1人当たり平均約5500円年増額、令和7年度は令和6年度に対して平均約2800円年増額する。令和8年度以降の税率については令和7年度中に再度検討する。付加方式については県の国民健康保険運営方針に沿って資産割を基礎課税分、医療分は 20% から 10% へ引き下げ、後期高齢者支援金分及び介護納付金分は廃止、平等割を介護納付金分は廃止する。資産割の引き下げ廃止などにより約2割の世帯では保険税が減額する見込み。答申の概要、財政検証などの結果を考慮すると令和4年度税率改定時の計画から変更が必要であり、諮問された税率改定案は適当と認める。今後の予定、答申の内容を尊重し令和6年度及び令和7年度の税率改定案を検討します。磐田市議会令和6年2月定例会へ条例改正案を提出し、令和6年4月からの施行を予定しています。ページ番号100-2757、担当国保年金課本庁舎1階、電話0538-37-4863、ファックス0538-37-4723。ジブロ磐田メモリアルマラソン、秋の磐田城ランナーが駆け抜けました。11月19日日曜、磐田市を代表するイベントの一つ、第26回ジブロ磐田メモリアルマラソンが開催されました。今年の合言葉、笑顔で岩と埋め尽くせのもと、市内外から約5000人のランナーが出場し、秋の磐田城を駆け抜けました。ジブロ磐田からは山田裕樹選手がスターターを務めたほか、後藤圭介選手や古川陽介選手ら4人が3キロの部に参加するなど、多くの選手が大会を盛り上げてくれました。当日従事していただいた約2600人のボランティアの方々や、沿道から拍手で応援いただいた市民の皆さんなど、数多くの方々のおかげで無事大会を終えることができました。広範囲にわたる交通規制へのご理解も含め、心より感謝申し上げます。来年もぜひご参加ください。下記にジブロ磐田メモリアルマラソンの写真が3枚掲載されています。担当スポーツの町推進課本庁舎2階、電話0538-37-4832、ファックス0538-37-5034。交流センターなどの施設予約を電子化、インターネットでどこからでも予約できます。交流センターの施設予約は各施設の窓口で受付をしていましたが、来年2月から磐田市公共施設予約システムを活用して予約の電子化を開始します。対象施設、市内交流センターなど25施設、竜洋西海館、豊ヶ南部会館を含む。開始日時2月1日木曜午前8時30分から。予約受付の考え方、市内利用者使用月の3ヶ月前の1日午前8時30分から予約受付となります。またより多くの方が予約をできるよう、使用月の3ヶ月から2ヶ月前の間に施設ごとに3回から5回の予約制限を設けます。市外利用者使用月の2ヶ月前の1日午前8時30分からの予約受付となります。予約方法、スマートフォンやパソコンなどのインターネットブラウザで磐田市公共施設予約システムにアクセスし予約してください。予約方法の操作手順は市ホームページをご覧ください。システムへの利用者登録、個人利用者、過去の交流センターの利用状況に関わらず利用者登録が必要です。団体利用者、これまでに交流センターを利用したことがない団体は事前にシステムへの利用登録が必要です。お早めの利用登録をお願いします。なお、体育施設などで本システムを利用している場合は交流センターまでご相談ください。先に公共施設予約システムの二次元コードが掲載されています。ページ番号101-2927、 担当自治デザイン課本庁舎2階電話 0538-37-4870 ファックス 0538-32-2353 確定申告は e-tax が便利自宅からいつでも確定申告確定申告会場は毎年多くの方が来場され今回も混雑することが予想されます令和5年分の確定申告はスマホとマイナンバーカードを利用したご自宅からの e-tax 申告をご利用ください国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーで自宅でいつでも申告スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力過去の申告データを利用して自動入力令和5年分令和6年1月以降からさらに簡単に申告がしやすくなりますスマホで消費税申告書などの作成が便利にマイナポータル連携による自動入力対象が拡大問い合わせ先岩田税務署個人課税部門電話 0538-32-6114 先に作成コーナーと動画で見る確定申告の二次元コードが掲載されています担当市税課本庁舎1階電話 0538-37-4826 ファックス 0538-33-7715 住宅ローン控除相談会源泉徴収税額から還付される場合があります住宅ローンを利用して住宅を新築または購入した方は所得税の確定申告により住宅ローン控除住宅借入金等特別控除の手続きを行うと源泉徴収税額から還付または納付税額が減少される場合があります税務署では給与所得者の方を対象に住宅ローン控除相談会を次の通り実施します相談会ではご自身のスマートフォンを使って申告を行いますご来場の際には事前にスマートフォンアプリマイナポータルをインストールするほか国税庁ホームページに掲載している必要書類をご持参ください時2月13日火曜から15日木曜午前9時から午後5時ところ福田中央交流センター受付方法相談会の会場への入場の際は入場整理券が必要となります入場整理券は国税庁 LINE 公式アカウントで相談希望日の10日前から事前発行できます相談日当日の午前9時から会場でも配布します定員に達した時点で配布終了問い合わせ岩田税務署個人課税部門電話 0538-32-6114 マイナポータル先に iOS 端末をご利用の方 Android 端末をご利用の方の二次元コードがそれぞれ掲載されていますまた国税庁の LINE と必要書類の二次元コードも掲載されています担当市税課本庁舎1階電話 0538-37-4826 ファックス 0538-33-7715 固定資産税にかかる届け出忘れずに届け出をお願いします償却資産・事業資産をお持ちの方毎年1月1日現在でお持ちの償却資産は市へ申告する必要があります申告期限令和6年1月31日水曜償却資産の例1農業用のビニールハウス温室ガラスで覆われていないもの井戸ボイラー配管など2アパートなど共同住宅駐車場の舗装外構駐輪場フェンスなど3事業用の簡易建物物置など4事業用や営業用の資機材5太陽光発電設備申告書市ホームページからダウンロードまたは市税課家屋グループへご連絡ください土地の利用状況用途を変更した方土地の固定資産税は毎年1月1日現在の利用状況および利用目的で課税されます登記上の地目と現在の利用状況用途が異なると税額が変わる場合があります市では実地調査を行うなど適正な課税に努めていますが土地の利用状況用途を次のように変更した方は市税課土地グループへご連絡ください1住宅を事務所や作業場など住宅以外の用途に変更した場合2山林や原野を整地して空き地や駐車場資材置き場などにした場合農地の転用は許可などが必要です詳しくは農林水産課日照社1階電話37-4813へ家屋の新築や増築取り壊しをした方市職員が未訪問の方家屋の固定資産税は毎年1月1日現在にある家屋に対して課税されます家屋の新築や増築取り壊しをした方は市税課家屋グループへご連絡くださいページ番号1010026担当市税課本庁舎1階電話0538-37-4809ファックス0538-33-7715迷惑電話防止装置の購入費を補助迷惑電話にお困りではありませんか市内で団体職員などを名乗り還付金の返金をする未払いの料金があるなどと告げて送金を持ちかける不審な電話が確認されていますこうした電話による高齢者の詐欺被害を未然に防止するため通話録音装置などの購入費用の一部を補助します対象市内在住で65歳以上の方 補助内容、機器購入費用のうち1000円未満の端数を切り捨てた金額を補助、限度額は1万円、1世帯1台限り、対象機器、固定電話に取り付けるタイプのうち次の1、2のどちらかを選択。1、通話録音装置、着信時に自動で IT に録音することを予告し通話内容を録音する機能があるもの。2、着信拒否装置、悪質電話の着信を自動判別し店頭で通知または自動で着信切断する機能があるもの。毎月の情報利用料が別途必要になります。電話機本体に機能が内蔵されているものは補助の対象となりません。申請手順、1、申込書、市ホームページからダウンロード可を実施デザイン会提出、ファックス可する、先着順で受付し予算に達し次第終了となります。2、市から内示通知が送付される。3、内示通知が届いてから機器を購入する。機器の設置により迷惑電話を完全に排除できるわけではありません。ページ番号1010032、担当自治デザイン課、本庁舎2階、電話0538-37-4751、ファックス0538-32-2353。障害者・高齢者を虐待から守る、虐待かもと思ったら通報を。虐待は虐待している人にその自覚がなかったり、虐待されている人が声に出せなかったりする場合があります。そのため虐待を早期に発見するには様々なサインを見逃さないことが大切です。令和年度は市内において障害者から11件、高齢者からは41件の相談通報がありました。虐待とは次のような行為です。身体的虐待、叩く、ベッドに縛る、突き飛ばす。心理的虐待、怒鳴る、無視する、子供扱いする。経済的虐待、年金や預貯金を無断で使う、放棄、放任、ネグレクト、食事を与えない、医療受診をさせない。性的虐待、わいせつな行為、虐待かもと思ったら次の相談窓口へ連絡してください。通報者の秘密は守られますので安心してご相談ください。障害者虐待防止センター、電話ファックス0538-84-6661。地域包括支援センター、白山工業地域包括支援センター、電話0538-36-4865。中部地域包括支援センター、電話0538-37-1060。南部地域包括支援センター、電話0538-36-8900。豊岡地域包括支援センター、電話0539-63-0500。豊田地域包括支援センター、電話0538-36-1300。流用地域包括支援センター、電話0538-66-9221。福田地域包括支援センター、電話0538-58-3242。岩田警察署、電話0538-37-0110。福祉課生活相談グループ、電話0538-37-4797。ページ番号1001921、担当福祉課アイプラザ3階、電話0538-37-4797、ファックス0538-36-1635。みんなで守ろう地域の医療、大切なのは一人一人の思いやり。岩田市を含む中東園地域は医師など医療従事者が他の地域と比較して少ない地域です。医療機関の負担を減らし安全な医療を安心して受け続けるために、一人一人が医療の現状を理解し医療機関へのかかり方を学ぶことが大切です。上手な医療機関のかかり方、1、かかりつけ医やかかりつけ薬局を持ちましょう。2、症状に応じた病院、診療所にかかりましょう。3、緊急時を除いて夜間や休日の休館外来へのコンビニ受診はやめましょう。コンビニ受診とは、仕事を休めない、日中は混んでいるなど自己都合で救急外来を受診すること。4、救急車をタクシー代わりに使うのはやめましょう。体調が悪い時などはかかりつけ医の診療時間内に早めに受診しましょう。日頃からかかりつけ医の診療時間や休診日を確認しておくことも大切です。地域医療岩田の活動、市民団体地域医療岩田は市民と医療の架け橋として医療、健康、管理に関する出前講座や情報交換会など市の地域医療を支える活動をしています。一緒に活動してみたい方は健康増進課へご連絡ください。先に地域医療岩田による御厨地区での出前講座の様子の写真が掲載されています。ページ番号1012384、担当健康増進課アイプラザ3階、電話0538-37-2011、ファックス0538-35-4586。